こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は僕視点でのゲームマーケット秋の見どころを語ります。はい、じゃあ続けて今度は僕の注目してるところの紹介をしましょうかね。まあちょっと同人ゲームの話もしないといけないのかなっていうところもあるので、まず F の0910鍋の企画さん10M これ別にあれですよ、ステマじゃないですからこれ鍋のさんね、バッティングゲーム作りますよっていうことは春の現場の時から言ってたんですよ。これ春の現場の鍋のさんのインタビューでも次作るのヘッジホッグジレンマですって言ってたんで、まあ相当前から作ってたと思うんですけども、その時にどういうゲーム作るかっていうと、鍋野さんはセットアップが簡単なゲームを作るっていうような話をしてたんですね。っていうのは犯人は踊るはあれ、人数によって使うカードの枚数が変わってくるっていうのもあるし、一回ゲーム遊んだらまた一回バラしてカードセット作り直してシャッフルしてまた配り直すみたいな、そういうのがあるんで、まあそこのところのテンポが若干よろしくないというようなことを言ってたんですね。でそれで出してきたのがこのヘッジホックジレンマですよ。まあこれ予定1000円でなってるんですけど、実際1200円になったらしいんですけど、どういうゲームかって言いますとですね、カードがですね4種類1234ですね、数字の1234でそれぞれ、動物が割り振ってあるんですけれども、まあ、1234の4種類しかカードがないかな多分、まあ、構成はちょっと書いてないんで分かんないんですけど、でバフだとして人数枚数かな並べるわけで、山札から引いてきて出しますよと。でそれぞれ各人も手札として6枚ぐらい持ってますよという感じですね。で爆弾に並んでる、まあ1234っていう並んでるカードに対してまあ同じカードを出してペアを作ると、1234ってやったらまあ1234なんでもいいんで出せばペアができますわね。ただまあバッティングゲームなんで他にも同じ数字のカードを出していた人がいたらアウトよと。で取ったカードは数字が得点になりますよと、そういう感じですね。なのでまあ欲を言えば4を狙いたいけど4は得点的には高いんでみんな狙ってくるよね。じゃあ3かな2かな1かなっていうような感じです。で1のカードはウニなんですけど、4のカードがハリネズミなのかな。1のカードがカップル成立すると一番大きな数字のペアは強制的に排除されちゃう、ダメになっちゃうっていうちょっとしたひねりがあるので、一番のペアができそうな時は高い点数のカードを狙いに行くのはかえって危険かもしれないっていうところが、またバッティングの狙いを定めるところに影響を及ぼすっていう感じですね。簡単に言っちゃうとそれだけのゲームって言っちゃそれだけのゲームなんですけど、まあ若干ひねりが効いてるのと、あとまあこういう感じのバッティングゲーム多分ないな、同じタイプのゲーム同じようなデザインのゲームパッとは僕思い浮かばないですね。誰か浮かびます？
いやー また全く関係ないですけど、この鍋の企画の、はい、なんていうんですか、カタログのイラスト、
うん、
これ鍋の企画だと知らないでこうパッと目に留まったのはすごくなんかグリトグラっぽくって、
ああそうね確かに、
だからそのペアゲーっていうのを聞いた時に、うん、あそういう感じなのかなと思ったらそうでもなかったっていう
はい
はい、
よろしいですか。
それだけです。はい、すいません。
はい。まあ、そんなわけで、まあ、バッティングゲームっていうのは確かにそうなんですけど、4種類のカードで構成してあるっていうのが結構すごいな。それで作れちゃうんだっていうところと、すげえ、確かにセットアップすげえ簡単だし、テンポは良さそうだなっていうところ。あと問題、このゲーム本当に面白いんかな、どうなんだろうな。そこのとこですね。
そうですね、今ちょっと聞いてる感じだとあんまり面白さがピンときてないんで、簡単なゲームってやってみないと多分分かんないですよね。私有宅ってやっぱあるんですかね。
ないっすね。ナゴさん毎回人手で困ってるんで今回も私有宅ないですっていうか、僕と同じとこなんで私有宅ないあれですね、はい、
お隣ですね。
うん、お隣。
じゃあちょっと
お互いなんで
足で必要員を
普通にバッティングでわーっていう面白さはあると思うんですけれども、それ以上の面白さがあるかどうかっていうのは、ここは鍋野さんの腕の見せ所だなというふうに思いますし、あとまあ全部のカードをね、本当あの爆弾にも使って手札にも使うっていうのすげえ言ってみれば乱暴っていうか配って終わりじゃないですか。それでうまくバランス取れてんのかなっていうところがすげえうまくできてんならすごいなと思いますけどね。まあ多分計算されてんだと思いますけど。というところで、まあいろいろとなんていうかな、完成度の高いゲームと語りたくなるゲームってまた違うんですよ。で、これひょっとしたらすげえ語りたくなるゲームかもしんないなっていう予感は今プンプンしてます。はい。というところで、まあ一つ目が、ナーベの企画さんのヘッジホッグジレンマですね。で、もう一つですね、またこれ近いとこなんですけど、F1920 オーユーアンさんの手詰まし。日本の伝統的な技術がテーマのトリックテイキングということで、特殊能力あり、得点方法も各プレイヤーで違います。プレイ人数3から4人、プレイ時間が30分から40分という感じで、まあトリックテイキングゲームですね。で、トリックテイキングゲームでマストフォロー。基本的には普通なトリックテイキングなんですけど、まあ切り札がね、若干ちょっとひねりが効いているのと、あとまあ書いてあるように特殊能力がございますよと。1回だけ最後に出せるとか、そういうような特殊能力みたいなのがね、それぞれ各プレイヤーで違う。要は非対称のトリックテイキングっていうところ。あとまあ得点方法が違う。こっちの人は3トリック取ると10点取れるけど、こっちの人はノートリックで10点取れるみたいな、そういう感じで、それぞれ狙うトリックの数が変わってくるみたいな、そういうところでちょっと非対称性があるっていうところが珍しい感じですね。まあ割と非対称っていうのはね、最近ユーロというか、戦略的なゲームの方でもね、メインストリームの一つではあるんで、まあそれを狙ったのかどうかは知らないですけど、面白いんじゃないかなと思います。この特殊能力とか、得点方法ですね、カードがありまして、そのカードをロチェスタードラフトみたいな感じで取っていくんですけど、まあロチェスタードラフトなんで先手が有利なんですよね。先手が有利なんで、その先手有利不利を消すために、まあ、人数回数のラウンドやりますよと。なので、やっぱプレイ時間が30分、40分ぐらいになってくるということで、若干、長いかなという気もしなくもないですね。まあ、トリックテイキング、ものによるんだとは思いますけども。まあ、軽くトリックテイキングをやるっていうよりは、かなりじっくりトリックテイキングやりたい人向けのゲームっていう気がしますね。じゃあもう一つね。またこれ近くなんですけど、F17-18、待機圏内ゲーム。涙のフェス、もう一バンド。
なんだ、俺が言おうとしてたのに。
あ、そうなの？
どうぞどうぞどうぞ。
じゃあ、いい。
いや、いいです。僕、そんなに語れることないんで。
今日か昨日か、ルール出たんですよ。
そうっすね、ルール出ましたね。
で、ルール出たんで、どんなもんかなと思って、ちょっとまあ、見てみたんですけど、ハンドマネージメントというか、バンドマネージメントというか、そういうところが強い感じのゲームですね。バンドのいろんな何ですか、メンバー揃えてバーンと出して、それでイベント参加して得点取るっていう感じのゲームなんですけれども、バンドのですね、担当パートが8種類、ボーカル、ギター、ベース、ドラム、パフォーマー、DJ、キーボード、トランペットあって、まあそれぞれに1から4までの数字がありますよという感じですね。で、まあ、あと色があります。色が4色あります。基本的には自分の手番になったら、1枚取ってきて、メルドするっていうか、バンドとして組み合わせて場に出す。で、場に出すには3枚以上で違うパートのカードを出します。という感じです。カード引いてきた時に、数字の合計が10以上になったら、数値の高いカード2枚を捨てなきゃいけない。
あ、そう、捨てる数が2枚だ。
そう。そこのところが、まあちょっとひねりありますね。これはなんか、まあ自分が、なんて言うんですか、音楽事務所なんですけど、音楽事務所に入ってきた有能なバンドマンは自分たちのことが管理しきれないような弱小なところだと思うと見限って出て行ってしまうと、そういうフレーバーなわけですね。
敵がないよな。
だからバンドマンをちゃんと養えるっていうか、管理できるぐらいの感じで、回していかなきゃいけないっていう、そういう、
ここのあれだよね、メカニズム、こっちバナーズを思い出してたんだけど、
バナーズ、そうだったっけ。ああ、そっか、10金
そう10金を超えると勝利点に強制的に変えられてしまうっていう、
はいはいはい、うん、まあバナーズの方はまだ勝利点に変わるからいいんですけど、こっちの方は強制
的に捨
てなきゃいけないっていうんで、かなりきついといえばきついかもしれないですね。
そうね、はい、しかも能力の高いのを捨てなきゃいけない。
そうだから結構痛いっすよね。
うん、
10以上で4が最高ですからね。だから4が2人抜ける可能性も あるっていうこと。
きついよな。
心になりますね。はい。で、まあそんな感じで、バンドメンバーを出しますよと。で、バンドメンバーを出して、その後に同じ色だった場合って、他のプレイヤーの事務所のバンドから1枚だけバンドメンバーを引き抜いて自分のバンドに加えることができますよという、ちょっと直接攻撃的な要素がありますね。
うん。
うん、ただ、以下のバンドから引き抜けません。まあ自分の事務所のバンド、まあ自分のところから引き抜かない。イベントチップが載ってるバンド、これはもうイベントに参加して、特典が済んだバンドみたいな感じですね、はい、これからは取ってこれないで、3番目が全て同じ色ジャンルで構成された単色バンド、全部同じ色で構成したバンド作るのってのは難しいんですけれども、同じ色で構成されたバンドっていうのは結束力が高くて引き抜きを受けたとしてもそれは断るって言って引き抜かれないわけですね。そういうフレーバーがあるわけですよ。まあそこのところはまたこれうまくフレーバーをルールに生かしてるなっていうような感じがあって。で、まあ、とにかくバンドメンバーいっぱい増やすと、郵便馬車方式というかで、4人揃うと、なんか、ボーナスチップがもらえますよ。5人揃うとボーナスチップがもらえますよ。6人揃うとボーナスチップがもらえますよ。みたいな感じになってまして、このチップは早いもん勝ちなわけですね。数量限られてて。なので、引き抜きとかも駆使して、人数の多いバンドをさっさと作りたい。まあ、でも作るには、さっきの言ったような制限があったりするんで難しいよっていうところが、若干、駆け引きになってるかなという感じですね。
手札だけじゃ6パーツって作れそうにないもんな。
1を6枚みたいな感じとかなるのかな。
だからまあ、どっちかというと、やっぱり引き抜きを使って、まあ、引き抜きで4枚以上のバンドを出すことができた場合も対象になるって書いてあるから、
うん、
どっちかというと、やっぱりこれ、4パート、まあ5パート、6パートになってくると、引き抜き中心なんじゃないかなっていう気がするね、うん、見てると。
はい。まあそんな感じで作ったバンドでイベント参加。まあイベントカードっていうのが公開されてるんで、そのイベントカードに通常できるメンバーの条件みたいなのが書かれてるんで、それに合ってるメンツ構成だったら参加することで、勝利点がもらえますよみたいな感じになってる。この辺はあんまりそんな凝ったルールにはなってないですね。まあ大体読んでもらった通りになってると思います。うん、で、最終的には勝利点いっぱい稼いだ人が勝ち、みたいな感じで。まあ、だからひねり効いてるのは、手札の上限数値が10って決まってて、それオーバーすると2枚捨てなきゃいけないよっていうところと、バンド引き抜くときに単色のバンドだと引き抜かれにくいよ。単色のバンドだと相手を引き抜くことができるよ、みたいな、そういうところっすね。はい。その辺ができてるのかな、というような感じを覚えました。
うん。なんかあれだよね、大してないゲームさん。はい、前回もブレーンだっけ、なんか音楽系という か、
そうだね、
系で言ってるね。
そうですね、続いてますね。
これね、色をキュート、クール、パッションに見立てて
です。あ、そういうことか。4色ありますよ、でも。
あ、そうか。アイドルテーマにできるなとか、ふと考えて。気になりますね。あの、ロックバンドマネージャーっていう。
ああ、ボズ
ね。これとはまた違う感じで。
全然違う感じね。うん、
そうですね。ボタさんの場合は、あの、バンド結成の後もちょっと展開があったんだけど、こっちはバンド結成までですね。これは、興味はあります。
はいはいはい。
ちょっとまだわかんないけど。
はい。まあ、あとは、企業ブースの方の話になるんですけど、A の20、ジェリージェリーカフェが、ここは中古ゲームの販売がありますっていうので、ちょっと気になります。まあ、一応、中古スペースっていうかね、中古ブースは、目つけておきたいなという。
なんかでも、中古多いね、こうやって聞いてると。
うん、まあ、そうね。なんかでも、最初、パッと見たときね、あ、少ねえなって思ったんだけど、まあそこそこあんのかな。
春が多すぎたっていうか、うん、めっちゃ多かったんで、バザーもありましたし、だからなんか少ないイメージがあるんだと思うんですけど。
なるほどね。
でも去年よりかはあるような感じしますよね。
うん。まあブースとしてまとめられたから、それに出すほどでもないわみたいなところもあるのかもしれないな。結構出店料高かったりっていうのもあるかもしれないし。
クローズドですけど、フリーマーケットあったんで、
そうだ、
もしかしたら、中古があんまり。
あれでだいぶ中古の欲が、はけたのかもしれない。
どうなのかな。でもあれ参加してたのって140人足らずのはず、
うん、
ブースがいくつあって14だったから、うん、1ブース10人として150は行ってないし、うん、現場なんか何千人って来るわけだから。
でも現場でも中古ねブース出すのなんかそんな数なくそういうそれ参加者は多いけどさ
そうね、言われ
ると あれですね、あの前回前々回と人集めてたあの、調布の館長さんの僕の宝物が、 あの、お店の方多分できたからだと思うんですけど、今回出てきてなくて。
なるほどね。
で、代わりになんか、ゲムマのこの前あたりに、まあ、通販やってるんですけど、なんか、それとは別に店頭で、なんか、中古売るみたいなことをツイッターで回ってたんで、前回、前々回みたいなのを期待されてる方は、そっちの東中のとこを見に行ってみたらいいんじゃないかなっていうのは。
一回来たいけどね。
ゲムマ潰しか。
いやいやいや。
まあ、でももう、層が違うからっていうことなんじゃないですか。
多分ね、
なんか、ブログかなんかでもそんなことを愚痴ってたような書いた。
まあ、なかなかね、残ってたもんな、前回もな。
そうですね、なんか前回残ったのが結構、砂漠も大変だったみたいな。
そりゃそうでしょう。
ツイッターでなんかこう通販とかもやってましたよね。ヤフオカだ出してみたりとか。
あとは、全然これあれなんですけど、A の22ブシロードで、今回も DCG 開発者になろうって求人するらしいんですけど、2015の春の採用実績2名っていうことで、実際に、
採用してるんだな。
採用したらしいんで、すげえなと思いました。
応募条件緩くなってるっていうか、高卒、専門卒以上になってて、前大卒で理系の院卒を優遇みたいな風に書かれてて、お前それはちょっとって思いながら見てたけど。
それでも2人入ったんだ。
うん。
引率で2名入ったんだ。
いや、優遇だけだ。
あ、優遇
ね。来なかったんじゃねえよ。
でもなんか結構応募はあったみたいな話も聞いた。俺も実際見たわけじゃないからあれだけどさ。
なんか、マーケットって人が売られてんだ。
商談会行かないよ。そういう意味のマーケットじゃねえよ、みたいな。
すごいな、はい、人がいら。
いやいやいや、お互いあれですから、納得済みというかね、お互いいいことですよ、これは。いいことじゃないですか。
これはいいことだよ。
全くその通りです、
ね、はい。いやー、ね、本当いいことなんで、ぜひ、興味のある方行ってみたらいいんじゃないですかね、っていう感じですね。あと、あ、これを言っとかないといけないね。A の30、電撃ジーズマガジン。ラブライブのボードゲーム、ここで体験会やるらしいんですけど、ジュアピー行くんだよね。
いや、行かないよ。
いやー、敵は探っといた方がいいんじゃないの？
いや、いいよ。
でも、どうなんだろうね。あの人でしょ、名前忘れちゃったデザイン
は。島村優。
あ、そうだ、島村さん。いわゆる、ガンパレードマーチとか。
ガンパレードマーチの人ですね。
ね。
最近、島村優衣さんの肩書きで一番、なんというか知られてんのは、ラノベ作家、小説家。
そうな
ん、うん、
ラノベなの、あの人。
今、
トラブじゃないの。
ああ、トラブ。
トラブだと思うけど、まあ、それは置いといて、割となんか、武器商人かなんかの、あれ、ね、出してなかったっけ、読んでないから知らないけど。
武器商人
で、なんか、漫画にもなってたよ。
ああ、そう、うん、そうそうそうそう、そう。そう、だから、小説書いて、それが、
なんかそこら辺、企業のあれだっていう話だったような気がするけど、違ったっけ、うん、
結構、重版してるらしいよ。
うん。まあ、売れるでしょう、あの人は、うん。で、ちょっと気になって調べてみたんだけど、前に一応カードゲーム出してんだよね。
なんていうの、ウォーシミュレーションの雑誌の
方、うん、そうそうそう。
付録をね、作ってんの。で、大体この人は、TRPG の A の魔法陣の作者だから。
はいはい。
うん。実績的には全然問題ないっすよ。
そうなんだよね。うん。そこでラブライブかっていうのがちょっとびっくりしたけど。
まあ、そういうコネじゃないけど、そっちの方面からアナログゲームできる人っつって、お願いできる線がそこだったんじゃないのっていう気はする。
まあね、でも。
あんまり作れる人もいないだろ
う
し。
それか、もう SNE に。
SNE か。
SNE か。いやいやいや。
まあまあまあまあ。
まあまあ。
はい。
はい。
かーって。
なんか奥歯にね、物の挟まったような言い方してますけどもね。まあ僕はね、この人ね、要はね、あれなんですよ。集団制作が苦手なだけで、個人制作は得意なんじゃないかって思ってて。
うん、
だから、アナログゲームとか小説とかそういう方面だと、きちんと力出せんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんで、まあ、そんなに外れたもんは出てこないと思いますよ。で、ドヤピー頼むね。調べてきて。
いやー、取り手っぽいっていう噂があるから、僕は専門外かなっていう。
そうなの？
ほー。僕は専門外なんで。
専門なんだ。
ドヤピー。アイドル。
ワーカープレイスメント？
アイドルワーカープレイスメント対アイドル取り手。
アイドル取り手ってあったじゃん。シールのやつでさ。
あー、ありました。あー、なんかあったね。うん、
あれ
揃えた人いるのかな、まあいるだろうけど。なんか見かけたことないんだけど、結局。
アナリュウさんとイコさんだかが、なんか交換して揃えてたような。
ローソンかなんかだっけ、
ローソンなんだ。
なんか忘
れて遊んでるとこ見たことないんで、わかんないですね。
わかんないですね。
はい。そんな感じで。まあ、良くも悪くも話題作に間違いない
でしょ。じゃあ、アイドルで次は何のジャンルを出せばいい、
アイドルでね、次。
アイドルで、
協力ゲームもすでにあるしな、アクションゲーか。
アイドルで経済ゲームじゃないの？
え？
経済ゲーム。
ああ、いいね。
ピックアンドデリバーの。
経済。
アイドルピックアンドデリバーするんですか？それ嫌だ。どこでピックしてどこにデリバーするんですか？
自分のゲームも軽くピッカーのデリバーなんだけど。
あ、
そうだね。
なんだろうね。ネットワークビルドとか。
アイドルネットワークビルド。
そうそう。コネを作る。
コネを作る。
エリアマジョリティだね。
エリアマジョリティ。
数多けが
勝ちじゃない。現実的じゃないですか。ファン増やしてエリアマジョリティ。
エリアマジョリティ。
ああ、増えるのあれか。ファンか。
だからあれでしょ、あの他人のファンを転校させて自分のファンにするような、うん、そういう特殊カードがあったりするんでしょ、
涙のフェスみたいな、
邪魔なファンは排除するようなカードがあったりするんですよ。
ギスギスしてんな。
夢は広がるね。
なんだ夢は。
いや、アイドル芸能。
なるほど。
はい、あと僕がちょっと気になったのは、これ別に行きたいわけじゃないんですけど、A の38が虎の穴、作るの森で、虎の穴ですね。はいはい、今なんか、虎の穴の、なんかアナログゲームコーナーの展開が全国で24店舗っていうのがあるらしくて、
そう。初めて聞いたんですけど。
初めて聞いたわ。
初めて聞いた。
ゲッチュアがやってたけどね、アナログゲームコーナ
ー。
これ24店舗ってことは、なんか東京とかでパッと思いつくようなとこにはあるってことなんですかね。
そもそも虎の穴が全国にどれぐらい展開してるのかよく知らないんだけど。
いや、僕もちょっと、秋葉でにあるとか、池袋に、うん、池袋あるんでしたっけ、なんか新宿とかそういう話だけしかわかんないんで、中、うん、どうなってるのかちょっとわかんないですけど。
新宿は変なビルの中にある。うん、
いや、でもね、俺、春の時にね、あれ、確か虎の穴だったと思うんだけど、そこの担当の方来て、うちに委託しませんかっつって、名刺もらって、うん、そういうのはあったから、扱ってるっていう話は知ってたんだよね。
あれだよ、ね。
扱ってるとは思う。
まあ、姫騎士だったらね。けど
むしろそっち向けだよなっていう、スゴロク屋とかに置くよりはそっち向け
だよ。どういう規模で、どういうのを置いてあるのか、ちょっと気になりますけど。
ね、誰か
完全に同人のだけなのか。
いや、同人のだけ以外にも、どんとかな。スターライトステージさんも、メロブか虎の穴かどっちかに置いてたとはずだし。
あれ、あとあれじゃない、王たちの同人誌とかも、
虎の穴
だったかい。
ちゃんと、テーマ合わせてんだな。
だからそういうのでしょ、やっぱり。そういう虎の穴系かそうじゃないかっていうと、遺憾ながら、
遺憾ながら。
虎の穴系ですよね。話は。
あなた、声をかけてもらっといて、何ですか、その態度。
上から目線。
そんなにお高く止まっちゃっていいんですか。
いや、条件がめんどくさかった。
まあ、それならしょうがないけど。
うん。ありがたいことにいろんなところで扱っていただいてるんで、これ以上手広げるのも、僕の管理能力の限界があるかなっていう。
だって、初戦に入ったのを知らなかったじゃないですか。
知らねえよ。
なんで初戦に入ったの？どっから初戦に入ってきたっていう。
初戦もよく仕入れんな。
姫騎士なんか、売れ筋のちょうどこの目線ラインのところの小箱、普通にコロレットとかと並んでて。
それはちなみに新パッケージ？
いや、古いパッケージでした。でも結構前じゃないですか。
あ、そうか。
結構前ですよ。まだ新パッケージが出る前。
あ、そうなんだ。7月くらいかな、出た
の。犯人は踊るポーカーは犯人は踊るポーカーで、カタンコーナーの棚の上にピラミッドみたいにこう積んであって。おい、見えねえよっていう積み方してあって。 でもそういうのを知らないってことは、もうすでに管理能力を超えたところまで姫騎士たちはあの旅立ってしまった感が。
まあそういうことにしとこうか。
あれだね、あの目標は靴屋さんで売られることなんだ。
ああそうね、それは面白いかもな。僕のね本当はね目標は一つあったんだよ、はい、っていうのは地元にあの宇宙堂っていうあのゲームショップがあるんだけど、はあはあ、そこで売り出されることっていうのが一つ目標だったんだけど、それはこの前あの達成されちゃって
もう終わっちゃってるじゃねえか、
うん、終わっちゃったんで今度新しい目標が欲しいなっていうところがあったんで、今度ねあの地元の平安堂っていう書店に並ぶといいなっていうふうには思ってんだけど、まだそこはアークライドの商品扱ってねえからな。
なんでそんな地域密着なの。
いややっぱ地元にあると嬉しいじゃん。
エッセンとか言えよ。でもいいから。
そっか、
シュピルオフェンシブに乗るようになるとかダメですか。
何ユーロになる
の。おすすめのところに姫騎士が、
ワゴンコーナーに行くんじゃねえか。ワゴンコーナーで3ユーロぐらいです。あ、2ユーロぐらいか。
結構シュピールオペンシブのワゴンって条件ハードル高いですよ。
あ、そうなの。
結構いろんな条件揃わないとあそこ入んないですよ。
スバキモンなのか、あそこ。
相当やばくないと入れないですから。
そもそもたくさんしないとあそこ行かないからね。
そうですね。
かなり難しいな。そうな。
多分難易度 S クラスだと思いますね、シピールオフェンシブ。
シピールオフェンシブだって入荷するときめちゃくちゃ入荷してるからね、あれ。
そうですね。
写真とか見るとさ、パレットでなんかすっごい高く積んであるみたいなさ、感じだからさ。いや、相当でかい。全然我々からすると規模感わかんないんだけど。
なんかものすごい田舎っていうか、ものすごい郊外にものすごいでかい店舗を構えてるっていう話は聞いたんですけど、違うとこだったかな。いやでも多分そこだと思います。
じゃあ次の目標はそこってことで。
はい、当面の目標はそこで。
シピールオフェンシブ。もうちょっと段階作ろうぜ。
いや、わかんないですよ、ドルプレの方が先に行っちゃうかもしれない。
あ、いや、行かねえよ。
海外展開どっちが早く行くかみたいなね。
台湾で売られてんじゃないの。
あ、台湾で売られてるらしいよ。
キメキシですか。
キメキシも
台湾に行ったらしいから、ね、
ホドロポーカーも、
うん、でもよくわかんない。
じゃあもう国際進出はできちゃってる感じで。
まあ一応それができてるって言い方するのはできてるんじゃない。
じゃあ次は大陸上陸を目指して。
大陸上陸ね。
どっちでもいいですけど、北米でもアジアでも。
どっちが近いんだろうね。
あの伝染病のゲームのアプリみたいな。
ひどい言い方すぎ。はい、僕の注目してるとこはそんなとこです。
はい、
はい、はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回はドヤピーと一発ピーの現場見どころをお送りします。それでは